アイスブレイク的なんですけど、普
はい。
段何でそのソフトウェア使って録音されてますか？
今3つポッドキャストやってるんですけど、
はい。
2つはリピートライムと、シリアルトークは、リバーサイドを使ってますね。
ああ、リバーサイド。知
ならん
なかっ
で、
たね、それ。
リバーサイドとオンラインのサービスで、それ
はい。
課金してるんですけど、そこで、もう、全部録音してくれて、特にゲストとかが入ると、なんか場合によって、いろいろセットアップが分かんなかったりするので、なんで、リンク1本投げればいいっていう、ところで、あと一応、画質はリバーサイドの方がいいんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、なぜかというと、パソコン、ローカル上で録音し、録音とか、全部やってくれて、で、それをそのままネットにアップするので、なんで、ズームみたいにそのままネットに流してないっていう、ところが一個大きな違いらしいです。
なるほど。じゃあ、オフトピックはなんかまた別の使ってるんですか？
オフトピックは、単純に、お互いローカルで録音しているので、ガラジバンドを使ってますね。
あ、じゃあもうすごい、なんていうか、テクノロジー使わずにみたいな。
そうです。なんで、ズームで、会話をするんですけど、音声の録音は、それぞれガレージバンドでっていう。
このローカルでやるときってお互い、用意ドンって言ってポチって押すんですか？
そうですね。で、後で、ちょっと、ずらすっていうか、まあ、調整す
視
るっ
点だ
ていう。
け。
はい。
ああ、なるほど。なんか、僕も、ゼンキャスターっていう、多分そのリバーサイドに
あり
近い
ますね。
プロダクトを使って、で、そっちはローカルで録音できるんで、まあ、音質いいよねと思ってたんですけど、こう、ゲスト呼んだりとか、あと、自分たちの手軽さ考えると、もうみんなズーム慣れてるから、もういいや、ズームで回すわって言って
確
最近、ズームでやっちゃってますね。
かに ああ、そうなんですね。まあ、なんか動画とか、音声だけであれば多分全キャスターで全然成り立つと思うので、なんか動画とか含めると、場合によってはリバーサイドの方が良かったりとかするっていうぐらいですかね。まあ、そこまで変わんないです
もう一個聞いてみたかったのは、そうですね、シリアルトークと、リピートライムの方は、Spotify に動画の方も載せてるじゃないですか、あと YouTube と。動画はなんか、どういう、こう意味を持ってやってるんですか？
本当は、今全然それをやってないだけであれなんですけど、本当は切り抜きとかを本当やりたいっていうところで、で、実はビデオ、Spotify もめちゃくちゃ今ビデオポッドキャストを押してるので、なんで場合によって今後なんかもうちょっと Spotify もフィード的なものとか出した場合に、なんかビデオポッドキャストをおそらくもうちょっと押すのかなとか
なるほ
そうい
ど。
う
ディ
と
スト
ころ
リ
で
ビュー
す
ション
ね。
狙いだ。
そうです、そうです。完 全にな そっ
るほど。
ちです。
いやー、ちゃんとやってる。すごいな。
いや、でもオフトピックは逆にやってないので、それは多分本当はやらなければいけないのがオフトピックなんですよね。
ってか、むしろオフトピックメインじゃないんですか？
オフトピックそうなんですよ。オフトピックメインなんで、本当はそっちでやらないといけないんですけど。そうなんですよ。今やってないんですよね、そっちでは。
なるほど。いや、すごい面白い。人がどうやってポッドキャストを運営してるのか、すごい、情報交換する機会が全然ないんで、
ないですよね。なかなか、
自分の
ポッ
中
ド
で
キャ
は
ス
ナン
ト。
バーワンポッドキャスターなん
い
で。
やいや、全然ですよ。全然です。古典さんとかが圧倒 的すぎて。
そうですね。古典。まあ、あと、宮川さんがやってる、昔からやってるやつ、名前忘れちゃったな。リビルド FM。
ああ、リビルドはもう、だって何話目ですか、あれ。
ね、本当、レジェンドたちがいるん
そ
で
う
す
で
け
す
ど、
よね。
ちょっと私はさらにもっと細々とやらせていただいてます。趣味なので。ちょっと画面を出しながら、今日のトピックをなんか、宮崎さんに聞いたりしながら、僕も話したりしながらやっていきたいなと思ってます。いや、ありがとうございました。
ありがとうございます。
すげえ、すごい、超楽しかったです。
なんか一つすごいでも気になっているのが、時間的に大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫です。
なんか、この調達ができない環境の中で、でもシーンとかティムとか見るとお金で勝負しに来てるので、明らかにアプリランキング1位なのって広告じゃないですか、もう。
そうですね。
なんで、そうすると結構やられちゃうんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
そうですね。この人が何かをできないときに逆張りというか、できるっていうのが、まあ、そもそもこうスタートアップの価値じゃ価値だと思うんで、いや、おっしゃる通りで、 こういろんなものが置き換えられてしまうタイミングでもあるなっていうのは。
そうですよね。
うん、
なんかそれこそなんかバイトダンスも同じ戦略を取ってたんですけど、一時期確かスナチャの一番広告主で一番スナップチャットにお金出してたのってバイトダンスだったりとか、まあ、Google も今確か、これ、Google の、知り合いから聞いたんですけど、Google、あれこれジャパンだっけ？ジャパンですと、確か一番のお客さん、ティムなんですよ。今。
はい。
やっぱり、なんか、ここでユーザーを一気に取られてしまうと、
うんうん、
生き残れないじゃないかなっていう時、競合が。
そうですね。
うん、
いや、厳しい。
なんで怖いなって思うので、まあ、アマゾンも結構シェア取られてる気がするんで、今とか、シーンから、なんか、ウォルマートが高く感じるっていうお客さんがいる時点で、やばいと思いましたね。
やばいっすね。いやー、確かにな。なんか、その、こういう、なんか、まあ、ある種、じゃ例えば同じようなことを、
うん、
まあ、シーンとか、多分日本でも普通に広告費貼ってくると思うんですけど、
はい、
なんか日本のこの調達環境とか、あとこのスタートアップのエコシステムが、まあ、アメリカと比べると多分3週分遅れてるとか、
うん、
まあ、あと大企業動きが重いとか、そういうことを考えると、うん、別に何の対抗策も取らないで、
うん、
このシーズンを終えてしまうみたいなのが、なんか往々にしてありそうですよね。
いや、本当そうだと思いますし、うん、やっぱり、あと MA 文化がないので、
ああ、そうですね。
なんか、そのせいで連続起業家が出てこないと思ってるんですよね。なんか連続起業家が出てくると、多分なんか対抗法とかいろいろ考えたり、一回経験してる人たちなので、
うんうん、
なんかスタートアップ、日本のスタートアップエコシステムで一番欠点なのはそこだと思います。
前も話されてましたよね。
はい、
MA 文化はないって。うん、いや、そうっすよね。
でも本当におっしゃる通り、うん、シーンとかティムとか、結構アパレル業界大変そうですよね。
ですね。なんか、すみません、シーン、ティム関係で見ると、
はい、
あと、要は サプライチェーン周りで、なんか彼ら、
うん、
要は企画から生産までが、
うん、
ザラとかだと2週間だけど、まあ、彼らは多分数日みたいな、出荷まで早い。けど、それをやるために、結構大きい問題をいくつか抱えてたりもするじゃないですか。例えば、AI にデザインさせているから、なんか実は知らない間にあるクリエイターのものがほぼパクリになって、
うんうん、
だけどそれって AI がやったから、これ誰の問題なのっていうので、まあ、訴えられるリスクがあったりとか、
はい、
あとは単純にこう生産量が半端ないので、
うん、
まあ、人権だったり、
はい、
まあ、そういった問題を抱えやすいとか、うん、なんかこの辺どうなっていくんですかね、特にアパレルだと思うんですけど。うん、
まず、これはザラも同じ課題一部抱えてたんですけど、デザインに関しては、
はい、
ファッションって著作権ないので、
ない。
パクっても別に最終的に何も起こらないっていうところは一部あります。
リーガルリスクがないんですね。
リーガルリスクは、まあもちろんレピュテーションリスクはあるものの、
うんうん、
そこまで、リーガルリスクはなくて、むしろそのレピュテーションリスクを削減するために、いろんなデザイナー囲ったりしているので、なんかそういう、なんかデザイナープログラムとかなんかいっぱいやってますけど、うん、なんかもう一つ、その、何ですかね、その人権とか、人権に関しては、実際に多分課題としてありますと。で、その生産量とかに関しては、一つの考え方としては、実はシーンの方がサステイナブルですっていう言い方はできるんですよ。
ほう。
で、これは多分、何人かに言うと怒られるけどは思うんですけど、はい、そもそもファッション業界って、その廃棄物がめちゃくちゃ多いんですよね。
そもそもが、
うん、はい、なんで確かなんか3割でしたっけ、なんかやばい量のその服が捨てられている中で、
うん、
シーンがやってることってすごい小ロットで、
あの
デザインして試していて、それがうまくいけばすぐに大量生産できるっていう仕組みなので、実はそこまでその一件あたり見ると割と効率的に生産してるっていう、
うん、
話はできるかなと思いますね。
なるほど。で、安いからいっぱい買わせてはいるけど。
そうですね。その分の、消費してる量はめちゃくちゃ多いんですけどね。
はいはい、
あと、まあ、作られてる素材とか、多分そこら辺に関しては、多分そこまでサステイナブルじゃなかったり、するとは、思い 思うんですけど、効率性から見ると実はあの廃棄物はそこまで、うんうん、あの割合的には出してない可能性があるっていう。
なるほど。いやうまいこと言い寄りますね。
まあこれはまあ個人的にはシーンがなんか、はい、まあサステイナビリティなんだろう、これシリアトークで何回か言ってますけど、うんうん、なんか消費が増えるのは当たり前だと思ってるので、うん、消費が下がるってほぼないと思ってるので、
間違いないですね。
まあ、それこそ日本のなんかわかんないですけど、港区で消費が下がるとか、そういうのはあるかもしれないですけど、あと LA とニューヨークで下がるっていうのはあるかもしれないですけど、はい、なんか本気でサステナビリティを狙ってる、なんか解決しようとる会社であれば、マスを狙わないといけないので、
うんうんうん、
マスを考えると、それこそ日本でもそうですし、まあ、特に中国とかインドとか、これからどんどん上がっていく国とかに関しては、どんどん消費量上がっていくので、
うんうん、
なんで、なんか消費量上げながら、環境に優しくないといけないっていうのが一番の課題だと思いますね。
なるほど。いや、面白い。これ、ちょっと永遠に聞きたいことを聞いてたら、たり話してたら、もうちょっと
終わんないと思います。
終わんなくなっちゃうんで、ちょっとね、またなんか機会あったら、ぜひお話しさせてください。
ぜひぜひ、お願いします。
すごい楽しかったです。ありがとうございました。
楽しかったです。
はい。あの、草野さんにもよろしくお伝えください。
あ、伝えておきます。今日 CXO カンファレンスなんかモデレーターしてたんで。
おー、なんかすごいな。
じゃあ、
引き続き、はい、ありがとうございます。